77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家ホンダ工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならホンダ工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年4月27日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。今週は河野律子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本来であればね、コーペさん、
あら、にぎやかしが、
にぎやかしが、
うん、
まあ諸事情で
はい、
急遽来れなくなったということ で、こうつながりで、
はい、あ、こうつ
河野さんにお願いしたという。
なるほどね。
そうそう、
はいはい、ピンチヒーターでございます、
うん、いや神戸さん来れんっていう件
うん、
うん、こう、あ、河野さんおったと
思そんな思い出され方ありがとうございます。
どうなんですか、週末は。お天気あんまり 土曜日は良かったのか。
あ、そうですね、土曜日は良かった。
日曜日がいまいちか、うん、だった
ね。そうですね、うん、なんか多いですね最近、休みの日に雨。
雨ね、
うん、
だから、土曜日は久しぶりにビファーレン見に行って、
はいはい、
とんでもない試合をやらかしてくれて、
ほうほう、
超面白かったですうん、あ、盛り上がった盛り上がった。
あ、そうか、うん、
ガンバ相手に先制入れましたからね。
あ、
ね、でもう1分後には同点になった感じだった、
うん、あ、そうかそうか
でも初めて見ましたサッカーのプロの PK。
は、
今までは J リーグ引き分けて終わりよったやん、
うん、はいはい、
それがこのリーグだけはもう決着をつける、延長じゃなくて、
うん、
もういきなりさ、
うんうん、
PK。
うわ
でバスケはさ散々行くけんさ、
うんうんうん、
その相手がフリースローするときにさ会場中がうわーってブーイングするじゃん。
するする。
あれのサッカーバージョンっていうのを初めて聞いて、
あるんだ
2万人のブーイングすさまじかったね。
すげーでしょうね、
うん、ガンバは怒られよったけどね
そうなんだ
うるさすぎかな審判から指導されよ
あ、マジか、うん、
というわけで、
はい、
まあ、サッカー楽しんでるんですけど、うん、まあ、記念すべき359人目のゲスト様ですね、
はい、
社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会柿川智和様、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。社会福祉協議会の柿川智和と言います。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
お願いします。
これ雲仙市社会福祉協議会って言うけど、
はい、
社会福祉法人やから会社なのね。
そうですね、公務員ではない。
公務員ではない、
はい、はいはい、
行政とはちょっとまた経緯が違う。
そうですね、
うん、はい、うん、
まあ、行政と一緒にいろんな事業をしたりとかはしてますけれども、
うん、
まあ、本当に一法人なんです、
ね、うん、だからあれですか、お仕事なんですかって言ったら会社員って言うんですか。
悩みますね。一回会社員っていうことで一回書いて出したら、それはあんまりやろって言われて、
う
ん、団体職員に変えました。
団体職員ですね、はい、はいはい、そういう種類の人がいる。
でも会社員よね。
まあ、もう正確に。そうですね、
法人やけ
んね。
もともと雲仙市の、
もともと、はい、もう出身は雲仙市東町、東
町で、
はい、出身ですね、
うん、
今の雲仙市の中では結構都会ですよね。
ですね、本町の近くで、
うん、環状街、
はい、もう雲仙市のコアな部分に住んでますので、
うん
うん、割と陸の方ですよね。陸、
そうですね、
海に近いか。
あ、でももう今東町は海がないので。
お、うん、東町だけでは海がない。
そうですね、まあ、一部堤防道路の外はありますけれども、基本的にも堤防道路ができてからは、
あ、そういうことか、
はい、
はいはい、
海がなくなってしまって、
もとも とは海の文化だったけど、
はい、
もう陸の文化になってしま
う、うん、そうですね、
はい、はあ、そういうことか。
なるほど、
はい、
海がない。
あったのにないってなんか不思議ですけど。そうですね、そうですよね、
はい、うん、う、昔ここ海あったのにっていうところ、うん、たまに見に行きますもんね。
はいはい、はいはい、
そうやね、はい、でももうなんか塞いだところが、まあ、管理口っていうか、
あ、そうですね、
干上がって土地になっとるわけでさ、うんうんうんうん、あれってどう区分するんですか。あの対岸は諫早市の高木町、ね、はい、でこっち側は雲仙市、
はい、
管理口ってどういう区分なの、
うん、あそこどうなんですかね。あの今畑になってる部分があったり、うん、あそこはどうなんだろう、諫早市になってるのかな、
誰の所有なんですかね、
は
い、
堤防道路はここから諫早ですよっていうのがあります
よね。ああ、はいはいはい、
あ、
そうかそう
か、あるある、
はいはい、へえ、
面白いやろ、うん、そう考えると
本当ですね、うん、
だからもうなんていうかな、どなんかこう雲仙市で考えた時も雲仙市よりも高木町が近かったりするんやね、場所によっては。
近いですね、車で行ったらもう近いです。
はいはい、
ヒューって渡るだけ、
うんうん、
7キロの堤防道路があるだけですので、
うんうんうん、
下手したらもう10分ちょっとで
着
きますので。
そうね、
不思議、
好きな人は走るけんね、は
い、走ってる人いますもんね。
走ってますね、
はい、走ってますよね、
走る人、うん、歩く人、
はいはい、
たくさんいますね。
7キロ
で、また今度ほら来年の1月は
マラソン、ミュージックフェスタ、
ミュージックフェスマラソン、
ミュージックマラソンか、
うんうん、
あの辺またにぎわいますよね、
はい、本当ですね、うん、
そしてその雲仙市では小中高まで、
うん、そうですね、小中まで、高は諫早の高校だったので、
そうなん
です
か、
もう本当すぐそこで諫早高校、
諫早高校
です
ね、
はいはいはい、出身ですので、
うん、
なんで諫早高校行ったんですか。
そうですね、
便利だったんですか。
うん、なんかもういろいろ吸ったもんだがありまして、
吸ったもんだ、
別のところに願書一回出したんですよね。
ほうほうほう、
はい、まあ、そこからなんかいろいろあって諫早高校に出し直せと、いろいろこう、なんかいろいろ、はい、なんかこういろんなところからのお声をいただきまして、
まあまあまあ、
なんか課題があったんですかね。
どうなんですかね。でも私ぐらいのレベルが諫早高校に3年間おるのは結構非常に厳しい
そんな、
なんでしょう。こう伊佐谷高校さん、ね、上の方の人たちってのはすごく成績いい人たちなんで、もう私3年間ぶら下がってましたからね、もう30点取るのがこんなに辛いのかと。中学校の時は割といい成績ではいたんですけど、うんうん、高校入ってから30点の壁っていうのがすごく高くて、
は
大変でした、
はい、でも3年で卒業できたんでしょ。
できました。
あ、よかった、それは何よりです何よりです。
でもまあね、どんな学校でも上と下あるけん ね、
ですね、
本当ですね。
高校入ってすぐ、うん、まあ、私たちの時430人だったんですよね、うん、一学年、
うん、何クラスあったんですか。
10クラスありました。
10クラス、
43人10クラスなんですけども、入ってすぐの実力テストで430人中400何番だったんですよ、うん、もう家帰って親に言いました、私はあの3年間野球を頑張りますと。
おーおーおーあ、野球ね、
はい、野球か、うん、ちょうど僕らの世代は甲子園行ったんですもんね。
そうですね、多分そのあたりがでも最後じゃないですかね、
うん、なんか2期連続ぐらい行ったんですよ、はい、僕らの世代は諫早高校、
うん、
4回行ってるんですよ過去。
はいはいはい、うん、
だからこうユニフォームにはね、うん、4本の線が入ってるんです
。あ、そういうこと。
そうなの、
はい、毎回増やしていきよったんやろ、
はい、
そうか、
それが 4本になってからはもう何十年と増えてない、
うん、へー、あー、そうか、
まあ常連になってきたらそれはもうなんかもう、
う
ん、
もうね、
足りんみたいな、
そうですね、もうどんどんもう色が変わってしまうっていうユニフォームごと色が変わ
る、しましまになりますね、それこそね。
そうかそうか、野球3年間やって、
そうですね、3年野球して、もうでも、あ、もう本当に何も自慢することは何もないんですけど、諫早高校野球部の歴史の長い歴史の中で、うん、今はビッグエンドスタジアムですけど、はいはいはい、その前って大橋球場だったんですよね。私、ね、が大橋球場で夏の大会やった最後の年なんですけども、諫早高校の長い歴史の中で、うん、野球部の歴史の中で、うん、大橋球場の最後のホームランは私です。
嬉しい、それは嬉しい。
ホームランだったんですか。
何の自慢もならないんですけど。
いや、なるなる。
結果的に、
は
い、それはいろんなところで言ってるんですけど、
お
ーおーって言われるだけです
。いやいやいやいや、絶対覆らないですからね。でもその記録はね。
もう大橋球場帰ってこないんで。
本当ですよ。すごいいいよそれ。
記念よね。
すごいな。
そしてで高校からはもう大学は外に出るんですか。
大学三重県に行きました。ただ私勉強が好きだったんですよ。
好きだった、
はい、だから大学に行く前に1年間ちょっと特殊な、あのお勉強をする学校に行かせていただきまして、
それ自分で狙っていたの。
そうですね、当初はまあまあいろんな大学のレベルっていうものに、まあ、3年間ぶら下がってましたからね、うんうん、あのそこにやっぱりまず懸垂で上に上がるための努力はしました、その1年間で
ちょっと運動をね、そこで、
はいはい、長崎市にこう市内で住み込みでですね、うんうん、勉強させていただきまして、
三重県って伊勢やん、
本当伊勢市ですよ、もう、
はいはい、
伊勢市です、憧れの地を伊勢神宮、
うん、
伊勢神宮はもう本当に歩いていけるところにアパートでも
出ましたので、
いや僕伊勢はまだ行ってなくて、
あ、それはそれは
秋にも行こうかな、
もういいところを、
うんうん、
たくさん教えますので、うん、私も4年間しかいなかったんですよね、うん、大学、うん、大学も4年にちゃんと出ましたから
素晴らしい。
でも私今年50になるんですけど、50分の4っていうのがすごく4が4年、この4年間が今でもなんかもう昨日のことのように思い出すように、うん、すっごくなんか大きな4年間
の、その伊勢
その大学の4年間結構充実して4年間だったんですね。最初もう親からなんでそんなとこにって言われたんですけど、帰ってきたか来てからはもう、うん、お前あそこに大学にやってよかったって、
あ、それは何より
親父が言ったぐらいだったんで、
伊勢神宮実際どうなんですか、やっぱり、最低でも2日、
そうですね、内宮と外宮がありますんで、まあでもまあ行こうと思えば1日で、外宮も内宮もそんな遠くはないんでですね、行けますけど、まあでもやっぱりそこに付随するいろんなところ、やっぱり行きたいところあるじゃないですか、二見の方に夫婦岩にも行ってみたいなとか、鳥羽の方にも回ってみたいなとか、まあ、そのあたりをこう、どこで折り合いをつけるかでしょうね、
は
い、
それは行きたいところをもうあの柿川さんにあの上野さんは渡す、コース組んでって
そうです、ちゃんとご飯食べるところまで全部セッティングしますんで、
だから団体でちょっと行くんですけど、僕も残ろうかなと思ってしばらく
伊勢に
いいと思います、
はい、じゃあ中継でしなきゃね、社長さんをね、
なんかちょろっと行って帰るにはなんかもったいないな、
あ、そうかな、そう、そう確かに、
そう2年間なんですけども、本当寿司屋さんでアルバイトさせていただいて、本当にね、こう普通大学生の一人暮らしだ、2年間が寮で2年間アパートだったんですよ、で普通一人暮らししたらもう大学生で痩せて帰ってくるじゃないですか、もう寿司屋さんでバイトしながら可愛がっていただいて、本当あの回る寿司屋じゃなくて普通の本当にお寿司屋さん出前にも行ったりするような、よいしょって言ってたんですけども、あのだいたい夜中1時に腹いっぱい寿司を食って帰ってきて寝るっていう生活が2年間続いたら本当早いですよ太るの
やっぱまかないは寿司なん
です寿司でしたね、はい、はい、ただあの寿司のシャリってこう砂糖やら塩やらいっぱい入ってる
よね、あ、確かに
太るんです、それを夜中に腹いっぱい、
は
い、
そうやろね、はい、
なるほどね、
糖質糖質よね、はい、
本当だ、
それはそれは
可愛がっていただきました、本当ありがとうございます、
そして帰ってくるんですか、雲仙市
もうすぐ帰ってきました、
大学4年間出てもすぐ帰って、はい、もう帰ってきました、残ろうっていう発想はない、
まあ、私がもう一人暮らしじゃない、一人っ子っていうのもありましたし、
ああなるほど、
それは帰ってこい宣言ですか、それとも自発的に、
そうですね、まあ帰ってこい宣言もあった、自発的なところもあったっていうところかなと思いますけど、
思ってたんですね、はい、もともとね、
で一旦お家に帰って、
そうですね、もうあのまあ、本当小学校の先生になりたかったっていうのがあって、はいはい、うん、でその勉強をして てきてたもんですので、まあ、こっちで長崎で採用試験を受けた、受けたです、
受けた、
はい、受けた、
そして、そして
桜は咲かなかったっていうことで、
あ、来た、は
い、結構やっぱり教員採用試験レベル、まあね、難しかった、
難しい、
確かにね、
だから教員免許持ってるんですね、
まあ、持ってますね、はい、
素晴らしい、僕持ってないけど今教員教員してます
世の中は、
世の中
は、
ね、
そうなんです
よ
本当ね、
面白いですね、そして小学校の先生になれたんですか、
いや、
まあ、非常勤っていうかその臨時採用、
臨時で半年間、
半年間、はい、
もう本当に
母校です、自分の小学校で半年間、
なんでその中途半端の半年なんですか、
半年っていう枠がこうもう契約の時からあったんですよね、あの4月から9月まで、であと別の人が10月から3月までっていう中で、
で辞めて、はい、その本格的に挑戦はしなかったんですか、
もうそうですね、社協に入ってからも教員採用試験受けれるんだろうな、受けてもいいよねって気持ちも最初あったんですけど、
はいはい、
やっぱり社協に入ってしまうと社協の仕事をし始めたらなんかもうそれどころじゃなくなってしまって、それよりもっとなんかこう、やらないきゃいけないことがどんどん出てきて、はいはいはい、で自分がハマっていって、気づいたら25年経ってしまう、
でもなんでその社協だったんですか、
ちょうどたまたま空きがあったんです、そこに、でそこに臨時で、
あ、臨時、それも臨時、
そこ臨時だからその卒業して1年間は臨時と臨時だったんですよ、
ああそうか、
で4月次の4月から正職で社協に入った、
臨時の教員と臨時の社協を併用してた時期がある、
そうですね、
半年、
はい、ああ面白い、
ああね、
ほんだら社協にも本採用、
そうですね4月から、
でも教員どころじゃなくなったという、
そうですね、
まあ面白かったんでしょうね、社協もね、
面白いですよ、
先生並みに面白かったんでしょうね、
そうですね、最初はこうまだあのまだ見えない部分があって、もう社協の中で今当たり前になってる言葉すらわからないような、なんかこう専門用語とかあったりするじゃないですか、はいはい、今でも福祉関係とか、もうそれのもっと手前のところの専門用語が私もわからないとかあったりして、もうはてなばっかりだったんですけど、ある程度分かって動き始めてきたら、なんだろう、自分でこうやってみようかなとか、 こうしてみようかなっていうのが見えてきたら、うん、やっぱり面白い、そこからでしょうね、面白みが出てきたのはですね。
それ何年ぐらいかかります、面白いと思った瞬間って。
そうですね、あでも1年通したら大体の流れが分かるじゃないですか、
うん、そうね、
4月から3月までの中で、うんうん、それを一通りやってしまうと、うん、なんかこう分かってきて、少しなんか、うん、2年目からちょっとこうちょっとチャレンジみたいな、うん、先輩がこう言うけどもちょっと少しこう変えてみようかなみたいな、うん、こう少しずつやっていったところですかね、うんうん、でも私社協に入るとき社協の社の字も知らなかったですよ。
存在を知らないってことですか。
最初もう本当に社協がこう穴がだっていうか、うん、職員が辞められたんでそこに臨時で入ってみんかって話聞いた時も、うんうん、社協って何ぞやっていうところから、
はあ、そうか、
何するところってね、はい、それさラジオ聞いてる人も未だに分かっとら
んと思う、うん、そうだと思います
。確かに確かに
思います、はい、うん、結局社協に知ったっていうのはやっぱり何かがお世話になるとか、うん、なんかあってよかったなとか、うん、何かがこう関わりがあってやっと社協の存在が見えてくる、
うんうん
う
ん、
もう学生なんか知らないですよね、昔の学生は。
確かに
そうよね、
うん、
何してるとか分からんもんね、
う
ん
う
ん、
現に私がそうだったんで、もう、
うんうん、はい、
でも入ってみたらやっぱ深かったんですね。
そうです ね、やっぱりこう、うん、もう私もともとはこうなんていうかな、人と接する仕事をしたいなっていう気持ちがまず根底にあったので、うん、もう社協の仕事ってそこなんですもんね、
うんうん、
まあ、まあ当初はもう高齢者の仕事が多かったんですけども、うんうん、本当に自宅に訪問したりして家で喋り込んで帰ってくるとか、
じいちゃんばあちゃんと、
はい、
うん
はい、もう一回ひどい時は老人会のこう会合に行ったら、
うんうん、
もうそこで勢いで飲まされてしまって、うん、事務所に電話してすいません、うん、こういうことなんですけど、うん、思ったら上司2人が1台の車で迎えに来てくれて、うん、車まで持って帰らないかじゃないですか。
あ、そうか、
あそうかそうか、飲酒運転になるもんね。そういうのも考えずに飲んだっていうことですよね、
はい、もう電話入れてからですよ、すいませんこういう状況なんですけども、うん、もういただいてきますんでって言ったら、
うん、
もうその上司も分かってくださって、分かったと、うん、いいよと、
うん、車は持って帰るから、
うん、その時呼べと、帰る時呼べ。
あ、すごい、
柿川さん時折助走されますよね。
あ、そういえばこの前の花祭りの時ですよね。
そうなの、
はい、あのお祭りがあって、
うん、
うーん、老人会の女性部さんと一緒に踊りを去年から踊り始めたんですよね、
はあはあ、
そして去年はもう普通に踊っただけだったんですけど、うんうん、どうしようかなと思っとったら踊りの先生がついにこう着物まで準備してくださったんで、もうそこまでしてくださるんだったらもう化粧もせないかんと思って、もう顔真っ白に塗らせていただきまして、それをこうどこで、その日私あの地域食堂を午前中からやっとって、途中抜けてそこに行ったんですけど、どこでその化粧をしようかなと思って、もう車の中で顔真っ白に塗っとったらうちの職員からも激写されてしまいました。
僕はインスタで見ましたね、
はい、上げられてるんですね、もうね、すごい
柿川さんだと思う、ね、
大変
幸せな人やねこの人。
好き放題やってます
よ、これ。いやいやいや、
どうなんですか今のその雲仙市、雲仙市って僕は旗から見ててすっごいゾーンが難しそうで、
そうですね、やっぱりこの、まあ、合併の時から今でも言われているところなんでしょうけども、うん、やはりこの広い国見町から南串山町まで、うん、な広いところがあるので生活圏がやっぱりいろんな方向を向いてるっていうのはありますよね、
うん
う
ん、
国見なんかはこうもう島原の方を見てたり、下手したら仕事に熊本に行く人もやっぱりおられるところもあるし、
あ、そう
です
ね、はい、うんうん、で南串、それがさあの海、こっちの海側やろ、
はい、
で雲仙市、山の上も雲仙市やろ、
そうですね、
で向こう側の小浜のも雲仙市やろ、
そうですね、はい、
本当だ、
これ一目一目で難しそうやなって、
山持ってるでしょ、海持ってるでしょ、うん、しかも海は2種類あるんですよ、うん、有明海と橘湾と、はいはい、
うん、
はい、
うん、
なのでやっぱり生活圏違いますよね、
うん、違う、はい、
だから諫早が3つの海に面しとるっていうのとまた訳が違うもんな、うん、
ちょっと違いますね、
山越えてこっちやねんさ、
うんうん、
仲良くできてるんですか、
まあ、や
こっち側の人、
はい、仲良くできてる、仲良くできてますよ、
ガフッてされたみたいに、
まあまあね、やっぱりこうあのいろんな良くも悪くもやっぱり物事の見方っていうのはやっぱり違ったりはします、
うん、
でもそれを、ね、合併したことによって、
うん、
雲仙市っていうものに対してやっぱり市民みんなで 向いていかないかんのだろうなって思うこともありますし、逆にやっぱりこう各地区の特性があってもいいところいいだろうなと思うところもありますし、まあ、そういう意味も含めて仲良くやってます
めっちゃ笑顔だ。
もともと7つあったっておっしゃって、はい、地区的にね、
はい、
だから7つが1個になったってことでしょ、はい、だからそれぞれの7つに、行政の 役場があり、
はい、
で社協もあったわけ、
うん、そうですね、はい、社協も本当に7社協
7社協ね、
もう全部別々の法人ですので、
はいはい、
別会社的に社協が7つあって
別会社なんですね、
対等、はい、合併で社協も、
うん、
対等合併でね、
はい、
行政もそうだよね
ですね、はい、
一つになっていくというね、面白いね、まあ伊佐辺もそうけど、
そうですね、
うん、
でもねやっぱりいろんな方向、ここの社協はこういうところを頑張ってる、
うん、
この社協はここを頑張ってるのがやっぱりいろいろこう、うん、差はあったりしたんですけども、
うん、
合併した後にやっぱりその平準化っていうものを今、うん、だいぶこう揃えてこれたかなっていうのはあります、う
ん、なるほどね、
まあ、後半はですね、うん、まあ、具体的にその社協の鍵川さんとしての活動とかをお伺いしたいので、
うんうん、
また後半も掛川さんよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、お願いします。
そう単純なフレーズで言い表せないニュアンス、ああ簡単に問いかけないでね、あの時僕に何を言いかけてたの、もう少しだけ、もう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで気づかせないで伝う頬の青で
愛をありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛臨会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和8年4月27日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの皆様は何曜日でしょうなんてね本日は社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会柿川智和様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
さてさて柿川さん、はい、後半でございます。
よろしくお願いします。
もともと柿川さんとの出会いは、うん、僕が5年前に NPO を作った時に、
うんうん、
その子育てで苦戦されてる方たちがたくさんいるっていうことに出会ってしまいまして、
はいはいはい、
でそういうお手伝いを始められた柿川さんっていうのがいて、
うん、先輩、
そう、
うん、ちょっとだけですね、ちょっとだけ
1年先輩な
ん
で、
うん、
でどんなやり方してんですかって聞きに行ったさ、
う
ん、
おーおーおー、なるほど、
雲仙市社協
ですね、
出会いで、
そこからですね、
は
い、
そこか。
おお、お手本。
お手本っていうよりももう一緒に歩いてるみたいな感じですね。
そう、1年
だから今同じ人のなんかグループみたいな感じでね、
はい、ですね、
うん、お互い情報交換しながらやってますけどね、うん、今だから子育て支援っていうか応援も結構雲仙市も熱心。
そうですね、雲仙市からの受託事業の中で支援対象児童等見守り強化事業という中で、上野さんも一緒にやっておりますこのつなぐバンクであってみたり、訪問型の支援であってみたり、地域食堂の支援、運営支援であってみたりですね、そのあたりに今力入れてるかなと頑張ってます、
すごい。
結構著名な
の。お、そうなんだ。
県内でも結構著名よね。
そうですね、始めるのは早かったんでやっぱり。
うん、業界で鍵川さん知らん人もないよ。
これ、そうなんだ。
これやりたいって言って、あのうちの若い職員一人いるんですけど、でももう鍵川さんがやりたいって言った時はやるんでしょって
バレてる。
もうバレてますもん。
素晴らしい、
だから子育て応援も今 5期目でしょ。
5期目ですね、
僕が4期目なので。
はいはい、
まあ、お互いまあまあ続いとるから、ね、
まあでも本当にいろんなことを勉強させてもらってます、
はい、なんかお互いにだから情報交換できるのいいですね。
いいです、毎月ミーティングしてるもんね。
そうですね、はい、
ノンアルで、
あ、ノンアルでね、
ノンアル、ノンアルでですね、はい、
本当にミーティングね、
はい、
本当のちゃんとしたやつ、
ちゃんとしたやつ、
どういうこと？本当に本当に、
はい、
本当にちゃんとしたやつ、
うん、
他になんか どういう活動なんですか、雲仙市社会福祉協議会。
そうですね、まあ、もう社協がやってる仕事ってなかなかこう見えづらいところもありながらも、まあ、私もいろんな担当をさせてもらってるところがあって、広報、社協の広報の方ですね、
はいはい、
まあ、ここに来させてもらってるのもそうなんですけれども、広報誌でやってみたり、ホームページでやってみたり、SNS とかですね、あとその障害関係、視覚障害者でやってみたり、聴覚障害者の手話の方とかあってみたり、まあ、そういう担当でやってみたり、であとですね、一番今大きいのは生活支援体制整備事業っていうものが結構大きくて、
はい、
私もなかなかこう手探りなんですけども、これも法律にこう謳われてる包括的な支援体制の整備っていう部分の一部なんですけども、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために支え合いの仕組み作りを作っていきましょうねっていう、そういう事業の中での生活支援コーディネーターっていうものをさせていただいております。
それは高齢者の話ね。
そうですね、高齢者の中です、
どっちも担当してる。
そうですね、
お子さん向けも、
はい、で、そのもう一つがその児童支援対象児童と見守り強化事業という中で、先ほど言った訪問型の支援のフードバンクであってみたりも担当してます。
ラタンも雲仙市ですよね。
ラタンもですね、
はい、雲仙市っていう施設があってね、
はいはいはい、
もともとね、その建物が下峰の児童館だったと。児童館がこう終了して、でそこをラタンに今やってるってとこなんですけど、
割とね、ちょっとご苦労が結構重度な方っていうかな。
そうですね、やっぱり支援の必要な子どもたちがやっぱりいるんですよね、まあ、そういうところにこうもっと生活をする上で基礎的なところを一緒に学んでいきましょうっていうような施設ではあるんですけども、まあ、そこはね、もう今長崎の方が来てされてるわけなんですけど、
そう、不思議よ。だからもうできた、ラタンができた時に僕視察に行ったけど、
はい、
あの綺麗なお風呂があって、
はい、
お風呂何するんですかって言ったら、やっぱりお風呂の入り方がわからない子供がいるという、びっくりしたね、
こうね、顔をやっぱりこうシャワーで水をかけれないとか、もうちっちゃい頃からお風呂入り慣れてなかったりする、
はいはい、
あともっと言うと、ご飯食べる時にやっぱりいただきますを言いましょうとか、食べた後にご飯を下げましょう、洗いましょう、
はいはいはい、
っていうところから、そういうところがトイレの仕方であってみたりとか、基本的なところを、まあ、体験しながらこう学ぶ子どもたちが、まあ、それがだからこそもう大きくなってからっていうのは基本的に対象外なのかな、もっと小学校低学年ぐらいまでが、そこに自分の中でそういう、人格形成じゃないですけども、そういうものをやっていこうという施設ですもんね、
あるのよ、
だ
からやっぱりゴミ箱がない家ってあったりしてね、
はい、
いやゴミは床に捨てるものっていう、親の文化があって、
はいはい、
それを見た子供は床に捨てるわ、でゴミ箱っていうものがあってそこに捨てるんだよっていうのがね、はい、なんかそういう世界観もあるでね、不思議よね、
いろんな世帯がやっぱり私もこういろんな世帯に入っていったりしますけれども、いろんな方がやっぱりおられますね、もう、なんかもうこれドラマの中の世界と思ってたぐらいがやっぱりこう私たち知らないだけで、いろんな世帯がやっぱりこう地元にもあるんだなっていうところ、そこにはやっぱりこう何らかの支援が必要だからこそ困っておられる、まあ、もしくはそこ困ってるっていうことに気づかない場合もやっぱりあったりするので、そここういう支援があるんだよっていうのを知ってもらうことで、やっぱり次の支援につながるっていうところで世帯が少しこう変わっていく、少しでもいい方に転がっていく、もしくはそれよりも悪い方に転がらないようにストッパーになるっていうのがこの事業私たちが目指しているところでもあるのかなって、
なんか不思議な世界観よね、
はい、どっかでこの世帯を良くしようとか、まあ、そういうおこがましいことはそこまでは考えてないんですけれども、はい、なんかもうなんか少しでもちょっと笑顔になるとか、子供がちょっとこれが一つできるようになったとか、そういうちっちゃなことでもいいのかな、そのちっちゃな本当なんていうかなスモールステップでも言いますけど、まあ、そういうところをなんかこう体験としてでもいいですし、朝ごはん食べれるようになったとか、お母さんが朝ごはん準備するようになった、なんかそういうところでもいいのかなと思うと、なんとかしてこうね話を聞くだけでも私たちとしては収穫と思って帰ってきてるので、
それはそうなんだよね、親がその朝ごはんを食べない文化っていうのもその家庭にはあるわけで、そこで育った子どもたちに朝ごはんっていう文化はないもんね。
そうです、
はい、確かに
そうなのよ、だから誰も悪くないよ、誰も悪くないんやけど、そういうなんかのがある、そう、まあ一方で、何でもこう便利になって、うちの孫たちもそうなんやけど、そのトイレもドア開けたらピカってつくわけさ、
そうですね、はい、トイレも流さなくてもいいですもんね、
そうそう風に流れるわけ、そしてその手洗いもこうすれば、こうすればって手かざせば、出るわけや、
出る出る、
だからうち来た時なんかがいろいろ大変、もうこうずっと蛇口に手かざして
る、
で止めもしないっていうですよね、今日私朝事務所に行ったらなんか壊れてたんでしょうね、トイレの水ずっと流れっぱなしですよ、あれこれ土日ずっと出っぱなしだったんじゃないのかなって思う、まあ、本当そういう状態だと思いますよね、
ね、
これも考えもんやな、
やっぱりこうなんかこう自動化が言い方変えれば人をダメにしてるんじゃないのかなと思ったり、
そうだね、だからやっぱり自動にしていいものと
そうです、ね、
はい、悪いものっていうのが、我々大人はアナログがあって便利な自動があるけどさ、
ね、そもそもっていうことだよね、
生まれた時からそうなんや
けど、そうです、
その子悪くないんですもんね、
悪くないです、
君は間違ってないよ、
はい、電話だってそうじゃないですか、昔私たち電話するときって携帯電話なんかなかったんで、友達の家にかけてでも、なんとかさんのお宅ですかと、なんとか君いますかって呼んでたのが、もう今の子供たちなんかもう本当マンツーマンなんで、相手確認する必要もないし、
おはようってね、
自分の名前を名乗る必要もないし、突然要件から電話で入ってい ってももう間違い電話なんてないじゃないですか、
そうね、
そういうところがなんかこうまたなんか違う人間を育ててきてる世の中なのかなと、
この辺の弊害がぼちぼち出るんやろうな、
はい、
確かに、
まあいろいろあるよ、まあオール電化もそうなんやけど、
ああそうね、
そうです
ね、火を見ない、
はい
はいはい、
ね、でアスファルトで土を触らない、
はいはい、
だから火を見ない土を触らないこの子たちがどういうなんかこう影響が出るのかなっていうのはちょっと思う、
そう、
うん、まあ話戻しますけど、
はい、
どうなんですか、今もう25年、
25年、はい、
ほぼ社協人生
そうですね、
やめたいと思わなかったんですか、
思わなかったですね、まあ、でも楽しかったですよ、やっぱりこの仕事を始めてみて、もちろん何も資格はないんですよ、今入ってくる 若い子たちっていうのはもう福祉系の大学を出て、うん、社会福祉士だとか精神保健福祉士だとか資格を持って入ってくるんですけれども、うんうん、もう私たちなんか私なんか特にですけど何も資格もなく入ってきてるので、うん
うん、女装ぐらいですよね。
あれも資格があるんですかね。
あれはセンスですね。
そうね、うん、
でももちろんあのその社協入った後に、うん、その社会福祉士っていう資格を頑張って取ってる職員もおるんですけども、はいはい、もう私ちょっとなんかそこまではついていけんなと思って、うんうん、でもなんか勉強してみようかなと思って、うんうん、昨年カラーコーディネーターを取りました。
なぜカラーコーディネーター、
それまたなんかメイクになんかこう走るんじゃないんですか。
それかそこか、
繋がってるよ。
広報誌作ってるのでやっぱり。あ
でもすごい、はい、ほうほうほう、
それは後付けですけどね、
うんうん、あれじゃあメイクで、
メイクで、ね、
メイクとかネイルとかじゃない、
本当だ
やりだすんじゃ
おかしいな。
もう楽しかったが先行するんですね、
本当ですね。
ね、本当に小学校の先生になりたかったやけどね、
うん、そうですね、もうでも今はもうそういう気持ち全くないですね。
あ、そうです
か、はい、それよりももっと今の仕事で自分がやるべきことがあるんじゃないのかなっていうのはもう、うんうん、ぼんやりとじゃないですけども、
うんうん、
しっかり見えてるので、
うんう
ん、でもまあそのなんていうかな、この今社協の人として子育て苦戦してるとこのお手伝いができてるってことは、うん、それはもう小学校の先生の延長っていうか、
まあ本当にその子どもたちとその接する機会があるので、うんうん、まあ、そこはありがたいかなと思います、うん、はい、まあ、その辺とももう一個また違う角度で、福祉教育で私学校に行ったりしてるので、
なるほど、
はい、子どもたちの前でお話をしたりとか、はいはい、体験をさせてもらったりと、まあ、そういう部分も含めて、
うん、
まあ、あの時頑張って取った免許は、うんうん、
なるほど、
役に立ってるのかなと思ってます。
あ、学校の現場にね、
はい、
うんうん、
出前授業みたいなやつだ
よね。そうですね、はい、
なるほどなるほど、生きてますな、
うん、
どうですかこれからやってみたいことって。
そうですね、やっぱり、はい、今うちもこの支援対象児童と見守り強化事業という中で、
うんうん、
訪問型の支援大きく分けてですね4つあるんですけども、うん、訪問型の支援、そしてフードバンク、
うん、
そして、地域食堂、あなたの知らないレストラン、そしてもう一つが、うん、なかなか学校に行けない子どもたちとかに対して、うん、なんか成功体験をさせることできないかな、まあ、その子たちをなんかすることで学校に戻そうとかそういうことまで考えてないんですけど、うんうん、なんかあ楽しかったと思えればいいなと思って、
うん、
去年ちょっと夜釣りに連れて行ったんですよね、はい、そういう、まあ、やろうか成功体験の授業でこの4つあるわけなんですけれども、
はい、
うーん、やっぱりなんだろうな、そういうものをもっとこうなんていうかなブラッシュアップしていきたいなっていうのはあったりはしますね。
まあ何でもね、やっぱりこう、うん、何でもこう体験に、いやいや体験も体験の格差っていうものが今、
そうですね、
は
い、学習格差もあるけど、
うん、
体験格差っていう
のも、うんうんうん、
だからうちも今度うちの子供たち、うちのなんかな、あのお手伝いしてる子供たち8月に、
うん、
あの長崎ロジスティクスの超冷凍庫体験、
うん、おあれ面白そうですよね
マイナス24度の
差、はいはいはい、
だからママたちにも言うんよね、うん、楽しみしとってって、うん、お肌が20歳若返るよって、
うん、
あら行ってみようって、
うん、なるほどね
ですね、うん、
ほうほう、
なんかそういう企画もちょっと入れさせていただいたり、
うん、は
い、
うんうん、
なんかこう経験してもらってね、
うんうん、大事、
あの打ち合わせの時になんか座右の銘が、
はい、素敵な座右の銘が、私好きな言葉が本当あって、うん、昔から手帳に書いてたんですけども、うんうん、明日世界が滅亡しようとも私は今日リンゴの木を植える、マルチン・ルターの言葉があって、
リンゴの木を植える、
はい、うん、それどういう意味かってそこまで昔は考えてなかったんですけど、家で焼酎飲みながらとある焼酎会社のホームページを見てたら同じ言葉が書いてあって、これ運命だなと思ったんですよね。だから自分が一人で自分手帳に書いてたのが間違ってなかったんだな、考えてたことはっていうのがあって、 だからまあそれからもずっと手帳に毎年書いてるんですけども、じゃあそのリンゴの木を植えるってどういうことかっていうのを考え始めて、うん、やっぱりこう今どういう状況であっても自分がやるべきこと、何をしなければならないかとか、何ができるかなっていうのを考えて行動していくことがリンゴの木を植えていくことなんだろうなっていうのを考えるようになって、それからですこの話を人にするようになったのは、うん、それまではもう一切人に話しなかったんですけど、うん、
でも毎年書いてたんですね。
毎年書いてました。
いや、はい、
世界が滅亡、
明日世界が滅亡しようとも、う
ん、私は
今日リンゴの木を植える、
植える、はい、かっこいい、
かっこいい、座右の銘、
トイレの電気よりすごいよね。私は自動であっても、自動で消えてあっても、私はあえて
スイッチを入れる。
なるほどね、確かに。
まあ、あっという間チャイム鳴りまして、番組的にラスト3分弱。いかがでしたか、ラジオ。
いや楽しかったです。もう本当にあっという間ですよね、やっぱり、うん、もっと喋りたいこといっぱいあるんですけど、
こうやってあの深みに入ってくる、
そうですね、はい、
あの柿川さんの写経人生と一緒です、ね、
ズブズブと抜けれなくなっていくんですね、
はい、ぜひぜひ、
はい、ね、うん、でやっぱこういうこうなんていうかな、こう組織の方がこうやってラジオに出ていただくっていうのはね、うん、なんかこう、うん、こう上の人の許可を取らんととかね、はい、なんか言っていいことと悪いこととありますみたいなのがこう、うん、ありがちなんですけど、うん、まあ、その辺セキララに、うん、ちょっとラジオでもね語れない話もいっぱい、はい、
そうですね、
ありましたけど、は
い、深いね、
なんかの機会に、
なんかの機会に
流せたらいいな、
実は撮ってたみたいな、怖い、はい、
なんか言い残したことないですか、これ言っときたかったなみたいな。
そうですね、まあ、でもやっぱり今後私たちも この事業を進めていく中でいろんな方々の協力があって、うん、このつなぐバンク、フードバンクも進められているところがありますので、やっぱりいろんな方々に今後からもこれからもですね、協力をしていただきたい。そして、まあ、協力してもらうと言ってしまうとなんか上下関係みたいになってきますけれども、まあ、その上とか下とか関係なく一緒に、みんなが同じ方向を向いて頑張っていければなと思いますし、やっぱりこの支援をする側される側っていうのはやっぱりこう流動的なもんであって、あの変わったりね、常に私は支援される側ではないと思う、支援する側ではないと思う、そういうのはこう流動的だと思いますので、一緒になって皆さんで頑張っていければいいのかなと思ってます。
素晴らしい、神様みたいな人やろ、
社協の会長かなと思ったら違いますもんね、
マイクがオンだからですよ。
いやいやいや、ね、素晴らしい、
本当面白かった、なんか社協の存在っていうのがちょこっと分かったかな、
うん、そうです ね、う
ん、みんなあの行政機関と思ってるけどね、
そうですね、
ほとんどの人はね、
う
ん、
でもね全国の社協の職員ってやっぱりこういろいろ癖の強い職員いっぱいいるんですよ、うん、いろんな人とこう接してきましたけど、はい、でもやっぱりでもそういう中でも私はやっぱり影の薄い人間でいようって思ってはいるんですけども、お前はそうじゃないってよく言われる、ね、
その癖の強いリストに入ってるんじゃない、
みんな知ってるって聞きましたよさっき。あれ、うん、
さあそんなわけで、まあ、次週はですね、うん、5月なんですよ、もう、
お早い、
5月の4日緑の日、うん、祝日ですね、月曜日、記念すべき360人目のゲスト様は、うん、昨日あのご一緒してたんです、子育て活動で、
あ、はいはい、
伊藤テルミ、あの温熱刺激療法、まあ、心身を整える、まあ、イメージとするとお灸みたいな感じかな、それで、療術師の三浦清子様にですね、お越しいただくのと、アシスタントにゆなちゃんが来る予定でございまして、はい、お楽しみにということでございます、はい、では結びのご挨拶ですが、柿川さん一言も含めて、
はい、
心の準備をお願いいたします、
はい、
では結びのご挨拶をしましょう、柿川智和様もご一緒に、せーの、
また来週、
一緒にリンゴの木を植えましょう、
バイバイ、
植える、ね、いいですね、
本当ありがとうございました、
ありがとうございました。